ニュートンのゆりかご。この番組は毎回パーソナリティが今話してみたいゲストと対談を行い、そのゲストに次回のパーソナリティを託すリレー形式の番組です。本日のパーソナリティは8番さんからバトンを受け取った私、敵流山が務めさせていただきます。本日のゲストは、すべてにビビって気を使うすべビビという番組を、略称すべビという番組を配信されている、岩谷成明さん、なちさんにお越しいただき、ました。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。突然すみません、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
楽しみにしてました。
こちらもです。
そう言っていただけると私はなっちさんはね、はい、初めて知ったのは当然皆さんと一緒で大人ウイルスなんですけども、
はいはい、
はいはい、56回目ですね。
そのあたりですね。
はい、で改めて聞き直させていただきまして、
はい、
そこで突然お互い出てらっしゃるお二人の先輩であったり後輩であったりするってことしか紹介がなかったんですよ、うんうん、すごいなと思っててでその辺を、多分そこを聞いてるだけの皆さんだとわからないっていうのがあって、で実は私この会議をニュートンやらせていただくにあたっていろいろなちさんのことは調べさせてもらって、はい、Facebook の友達承認、ね、はい、いただいてありがとうございました、はい、あと YouTube とかも見てるんですけどあとね、別のポッドキャストでね、お仕事で関与されて美術館の紹介とか、
はいはいはい、
行ってみたくなったんですが、ちょっとその辺も含めて、
はい、
もうなちさんの紹介の場にさせていただけたらいいかなと思っているわけです。
はい、ありがとうございます、
はい、お二人との関係からまあ、そのままかもしれないけどちょっとお話しいただけますか。
はいはい、樋口さんと小林くん、新型の大人ウイルスの2人ですね、とは大学が同じで、僕が学年的には樋口さんの3つ下、小林くんの2つ上ということになります、はい、で、まあ、同時期に学校にいたので顔を合わせることも多く、同じく軽音部に、うん、同じ軽音部に所属してたりしたので、うんうんうん、小林くんとはないんですけど樋口さんとは一緒にバンドやったことがあったりとか、まあ、うんうん、3人ともとても近い中で仲良くさせてもらってますね、
うんうんうん、けどこれってすいません、なちさんのことじゃないんですけど、小林さんと樋口さんって絡みがあったんですか、こんな年が離れてて。
あったと思います。うちの大学軽音部がもうなんか卒業までずっといるんですよ。なんか3年生で引退とかそういう文化ではなくて、うん、で一緒にいたし、小林くんももうね、入学当初からいろんな活動で目立ってたので、樋口さんも、まあ、こいつ面白いなって思ってたんじゃないかなと思ってます。
そうですね、そういうことなんですね。でそのこの要するに同じようなその匂いというか色というかなんですか、そこで新型大人ウイルスに入られたわけです。呼ばれたのかなそこは、はい、それはどういうつながりっていうふうに言ったらいいんですかね。その軽音だけじゃないんですよね、きっとね。何かを突き詰めて考えるとかそういうような。
はいはいはい、何だったんでしょうね。でも飲み会の機会が多かったっていうのは、なんかこういう、ああいう番組の内部で中で話しそうなことに興味を持っているっていうのはなんか気づくきっかけにはなりそうですけど、うん、出演のきっかけは僕がツイッターで大人のウイルス聞きながら、うん、これはちょっとリアルタイムにちゃちゃ入れしながら話したいというか、うん、話に混ざりたいみたいなことを書いたら、ちょっとじゃあ来てよみたいなことを言われて、そのまま出たという感じなんですね、はい。
チャチャ入れのやつもやられてましたよね。
そうなんですよね。ゲスト出たけど、やっぱり次のやつを聞くと、やっぱり一緒に喋りたいみたいになるんですよね。
なんか、もっとこの後参加されるのかなと思ったら、なかったんで。
うん、まあ、でもね、うん、次のゲストも面白かったし、ちょっと、まだまだ僕じゃなくても全然いけるなって、もちろんですけど、思ったので、楽しみに聞いてます。
いつかまた出てくださる、で出られることを私は楽しみにしています。
そうですね、はい。
でそのソフトの話なんですけど、ソフトのお仕事をされてらっしゃるんですよね、
はい、そうですね、まあ、大まかにはそういう そういう感じです、うん、
でなんですか、ゲームもお好きなんですよね。
ゲームも好きですね。
それはゲームのソフトというわけじゃなくて、一般的にプログラミングの仕事をされているってことなんですか。
そうですね、まあ、でもそのエンタメ業界というか広告業界みたいなところの、うん、まあ、例えばそのイベント会場の客寄せのシステムみたいなとか、うん、なんかこういうと広いな、あのすごいキャッチーなところで言うとチームラボとか、
はい、
ライゾマティクスと か, なんか うん、そういうデジタルアート、インタラクティブアートみたいな文脈のところで、
はい、
プログラマーをやってるという感じですね。
あのチームラボと同じような仕事っていうことですか。
うん、そうですね、まあ、規模が違ったりあのコンセプトが違ったりは全然あるんですけど、うん、だその似たような技術領域を扱っているっていう感じですかね。
はいはい、
うん、
ちなみに会社の名前はお出しして、
はいはいはい、あのラボという会社です。
あのラボですね、
はいはい、福岡でやっております。
YouTube 見ました。
ありがとうございます、
はい、あとゲームの実況とかやっててそこがすごく分かりやすくて
あれあのひよこにたどり着いたんですか。
いや、ひよこ、いや、ゲーム実況をやってるって言って、あのゲームの実況の動画がいっぱい上がってたんで、うん、それは全部見てないんですよ。
はい、
それがたどり着いたってことになります。
はいはいはい、あ、いや、ゲーム実況をやっている僕の、
うん、あそこは
アカウントがあるんですけど。
たどり着いてないです。それはまだ。いつかたどり着きたいと思いますけど、それって。なんか情報ってもらえたらみんな見られるんですか。あまり見せたくない感じ。
いや全然見ていいですけど、中途半端で実験段階でもう更新止めちゃってるやつだから。いや全然いいんですけど、はい、ちょっと、うんうん、じゃあ後でリンクお送りしますね。
あ、ぜひお願いします。ゲームか。ゲームは格闘ゲームが個人的に好きっていうかそういうんじゃなくて、お仕事で参画されてた感じですか。
あ、ですね、ゲーム作りが前職ですね。その今のあのラボを始める前に、はいはい、ゲーム開発会社に勤めてまして、
うん、
3年ほどゲームプログラムをやってました。
あの Facebook にあった会社名のところですか。
そうですそうです、はい、
あ、はいはい、そうなんですね。そう、その辺でやっとつながってくるんですよ。実は私ね、私の話になって恐縮なんですけど、
いえいえ、
私も会社でソフト系のところに所属していて、うんうん、ただプログラミングはやらなくて、なぜかソフトの部署にいると、
うんうん、
そう、だからソフト開発をやっていながら、私ソフトプログラムなんか昔入社した頃 CGM をちょっと組んだとか、あの、うんうん、オークとかあの組んだりとかパールとかその辺ちょっとかじったぐらいで全然できないんだけど、
はい、
うん、で作られてる作品見るとすげえと思っちゃうわけですよ。なんか、ま、丸がでかくなって 3D が どのこのとか、あんなの組めたら素晴らしいなとか思ってるのと、あと、はい、ディスコードでしたっけ、あの雑談のところで面積の求め方計算数学やってて
大人ウイルスのあれですね、
そうそう、はい、あれやってる、あれができないとあんなソフト組めないのかなとか、まあ、別かもしれないんですけど、
はいはいはいはい、であれはゲームプログラマーに聞いたら大体数学は必要っていうと思います。うん、
じゃあちなみに今は何かお仕事でその辺 これをやるとか何か宣伝みたいなことってありますか。
どれを言っていいのかがちょっと分かんないのもあるんですよね。
まだ言えない。
まだ言えないのもあります。
言える範囲でやったものでもいいです。
最近言える範囲でやったものだと、あの先ほど話し出していただいた大分の、
はいはい、
不均質な自然と人の美術館という美術館の、うん、コンセプト設計とか中の作品の制作とかをやったりしていたのと、うん、あとはですね、福岡の、施設に結構いろいろ置いてまして、
うん、
福岡市科学館とか、福岡タワー、あとは福岡市動植物園といったところにいろいろ僕らの作品を置かせてもらっています。
あ、ぜひ福岡にこの後ぜひ行こうと思ってるんですけど行けなかったんですけどね、
はい、うん、
行った時にはそういうところを見させてもらいたいなと思うんで、その時は教えてください。ぜひぜ
ひ、はい、
はい、あとは何だろう、もう聞いてる人からいろいろツッコミを受けそうなインタビューしてるんですけどきっとあとは何だろうな、あ、そうそう、バンド、
はい、バンド、うん、
YouTube のバンド 拝見しました。
もう10年以上前のやつですね。
で、あれ、遠目で撮ってて分からなくて、はい、あれはドラムに座ってるの？
僕はギターボーカルをやってました、あのバンドでは。
あ、ギターはやってたんですね。
はい。
はい、あれは、あの動画、活動とかって、
はい、
なんつったらいいんだろうな。
だから19か20歳ぐらいからですね、23とか4とかぐらいまでかな。
ま
あ、大学の、うん、大学在学中の話ですね、はい、あのバンドは。
で、それ以外にもバンドはやってたんですか？
学外、学校の外でライブするようなバンドっていうのはあれだけだったんですけど、軽、うんうん、音部の中では結構いくつもバンドやってました。
うん、私、108だから、ああいうバンドできなくて。
ああ、でも、混ざったらかっこよさそうですけどね。
ね、和楽器バンドとか出ちゃったけど。うん。
あ、そうですね。
そう、ただ、ジャズとはやったりするんですよ。ジャズボーカルとか。
うんうんうん、あ、それは良さそう。うん、うん。
うん、ちょっとどっかに動画が上がってたかな。あとビッグバンドとかともなんか動画が上がってましたけどね。上がってる、はいはい、やることはやるんですけどね、
うん、
ただマイクがね絶対必須で、あとボリューム全然違うから大変なんですよね。
ああ、そうですね、うん、
その何が言いたかったかというと、尺八でやる音楽と自分の聴きたい音楽っていうのは乖離していて、う
ん、あ、
うん、でバンドとかやると自分のやりたいジャンルの曲なんかができそうじゃないですか。
はいはいはい
はい、でそれで言うとジャンルっていうのはどの辺やられてたんですか？お好きだったんですよね、きっと。その
そうですね、はい、あの頃はアーティストで言うと、くるりとかスーパーカーとか、
うん、
ですかね、中村和義とか、うん、そういうなんだろう、90年代の J-POP というとなんかまとめられそうな気がしますけど、その辺をよく聞いてました。
くるりがそういいなと思いましたね。聞かなかったけど、うん、確かあれ矢野明子が推してたんじゃないかと思うんですよ、
はいはい、あ、そうかもしれないですね、
うん、で雰囲気が似てるんですよね、
うんうんうん
うん、だから、あ、これは聞けるなと思ったんだけど聞いてませんでした。すみません。J-POP はな、そうあんま聞かなくなっちゃってね、
うん
うん、まあアニソンばっかですね、最近は。日本のは、
ね、
アニメを見るから、
うん、
アニメのアニソンになるやつって結構か、うん、有名なバンドとか出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
で売れるちょっと前のが結構出たりするんですよ。
あ、なるほど、うん、
目をつけられて新しいのとかで、あれがとても勉強になってます。
アニソンってそのアニメのために作られた曲なのか、
うん
うん、アニメの主題歌になったっていう意味のアニソンなのかってありそうですけど、
うん
うん、その前者の方がよく聞かれるっていう感じですかね。
両方あると思うんですよ。タイアップっていうか、できてるものを持ってきたケースと作ったケース、
はいは
い、で最近修道さんっていうの、あのうっせーわの人、
はいはいはいはい、
あの人が歌ってるアニメがあって、
うん、
夏アニメで終わったんですけど、あれはそのアニメのために作った曲らしいんですよ、はい、
うんうんうん、
とても良かったですね、
うんうんうん
うん、話が飛んじゃった。だからそういうのもあるし、そうじゃないのもあるっていうだけでした、
うんうん、
あれ有名なほらヒロアカなんかは違うんじゃないですかね。ヒーローアカデミー、
あ、ヒーローアカデミー、うん、ヒーローアカデミー僕ジャンプでしか見てないんですよね。あのアニメわかんない、
曲がねかっこいいですよ結構。もう有名どころが出てくるんですけど、
うん、
あの夕方のアニメなんで、うん、あの超有名なバンドを使ってくるわけですよ。
はいはいはい、はい、
あれは既存のと使ってんじゃないのかな、書き下ろしなのかな、うんうんうん、あのバンプオブチキンでしたっけ、
はいはい、
あの人は書き下ろしてますね結構アニソン
は。そうなんですね、うん、最近のアニメ全然わかんないんだな。
うん、
うん、
は何でしょうね、あのスベビビ、
はいはい、
すごく本数が多いですね。
なんかね、いつの間にか今もうすぐ100ですね多分。
すごいですよね、あのアップ速度。
そうなんですね。なんか全然自分ではいっぱいやってる気がしてないんですけど。
全部聞こうと思ったら、全部は聞けませんでした。ほとんど聞きました。
いや、ありがとうございます。何の中身のない回もいっぱいあったとは思いますが。
いや、で、最近の話、ディスコードとかで返したいんだけど、なかなか返せない状況で、最近の、お母様との会が、とても良かったですね。
よかった。
お二人の会話が、なんでしょうね。なんでこんなに落ち着いて会話してるの？ほっこりする会話だなっていうのがあって、普通だったらなあなあなって言いたいこと言ってガーってなるのに、二人ともなんですか、尊敬し合ってるっていうか、なんか淡々と話してるんですよ。あれ、ちょっと私の感覚からして、なんだこのお二人は、この家族の雰囲気は何だろうっていうふうに思っちゃったんですけど、それってご自身ではどう思われますか？
今言われて、あ、確かになって思いました。なんか、あまりに自然で、ああいう形でしか会話をほとんどしないんですけど、
え、日々ですか？
そうですね。まあ今は別に離れて暮らしてるので、そ
ああ、
んなに
はい。
日々会話してもいないんですけど、
ええ。
たまに帰って雑談、だいたいあんな感じですね。あれですよね、どんな感じなのかっていうのが多分伝わらないと思うんですけど、ちゃんと聞いてから話し始めるっていう感じですよね、多分。どんな印象です？なんか、ああいう感じに驚いたっていうのは、なんか、言葉にするとどういう感じ、どういう印象を受けました？
私は結構コミュニケーション下手なんですけども、知ってるでしょっていうふうに当然だと思っているようなこと、私の場合ね、当然だと思っているようなことって結構はしょったりしちゃうんですよ。きっとそういうことがないんじゃないのかなって気がしてるんです。
ああ、なるほど。そこで言うとですね、多分あの収録の時は一個状況が特殊で、ポッドキャストで人に聞かせる話だよっていうのが多少あったと思います。意識の中に。まあでも、それにしても、確かに普段からあんまり言葉上の齟齬というか、そういうすれ違いは起きないですね。なんか相手が持っている前提を確認するっていうのが、なんか基本になっているような気がしますね、言われてみれば。
それがナッチさんのその日々のすべびの会話のあの雰囲気、あの優しい落ち着いた穏やかな雰囲気って私感じてるんですけど、そこになってるんだなっていうふうに思っちゃったんですよ、そのルーツ的なところで。なるほ
な
ど
るほ
と。
ど。面白い。そうかもしれないで
で、お子さんもきっとそういうふうに育たれるのかなと思って。
す。もうちょっとラフになってほしいですけどね、僕より。
そうですか。病気、ね、ご病気、どうですか、そのお子さんの。
あ、もう全く問題なく、元気に走り回って騒いでいます。全然大丈夫です。あり
です
がとうご
か。
ざいます。
ええ、もう、あれ、病名が川崎だったんで、科学的なスモックとか、あっちの方かと思ったら、全然違うんですね。
ああ、ではないです。
先生の名前。
そうです。発見した先生の名前ですね。
初めて聞いて。あと、あれ、キャットフードも、あれ、そう、キャットフード、あれ、録音切れてますよ。
本当ですか？
しょうもない話って、録音、キャットフードがねって言って終わっちゃったんですよ。ね、あれ、聞かせてくださいよ、今度、すべびびで。
聞き直してないのがバレましたね。いや、普段聞き直してるんですよ。雑談会は聞き直してないだけですけど。あ、切れてましたか？いや、す
切
い
れて
ま
まし
せん。
た。
ちょっとここでオチだけ言っときます？
他の人これ聞くかな。まあいいや、お願いします。
日本で一番売れてるキャットフードの名前は、ワンだそうです。
はあ。
本当にしょうもない
です。にゃーじゃないんですね。
にゃーじゃない
です。ワンって何ですか？一番のワンですか？
そうそうです。O-N-E でワンなんですけど。
面白いですね。
面白いですよね。多分その名前つけたあのドッグフードも同じくワンっていうのがあるんですよ。でなんかどっちが先なのか知らないけど、うん、あ同じメーカーが出してるんですけどね、
うん、
そうどっちを先に出したか知らないけどそのままなんとなく猫にもワンで出しちゃったんじゃないかなって思ってすごい面白がってます。
面白いですね、
うん
うん、あとねガリ
ん
ガリガリあの
ガリ
痩せる、
はいはい、うん
あれは私すぐ分かったんだけど、なるほど、そこで疑問湧くんだろうなって話があって、
うん、
すいません、質問がこれだけ聞いた人分かんないね。なんで、痩せる寿司ネタでしたっけ？
ですね、Google ホームがなぞなぞ出してくれるんですけど、うん
はい、
そこで出されたクイズで、お寿司屋さんで食べれば食べるほど痩せていくものは何だ、
うんうん、
だったかな、うん
うん
で答えがガリだったんですよね、
うん、
で僕はそれ納得いかなくて、財布だろっていう憤りを配信した回があるんですよ
はい、
はい
はい、すいません説明していただいて申し訳ないですいえいえいえ私から振っておきながらでガリっていうのは語呂で思い出しちゃうんですけど意味的には確かにもご指摘ごもっともですよね。
ガリガリじゃないと痩せてることになんないし、
うん、
ね、食べたら痩せるわけでもないしな、うん、みたいな、そういうひねくれた見方をしてしまいましたね。
多分正しいんですよ。でガリガリ君食べても痩せないですもんね。
実際ね。
そうですよね。そういう視点が大事なんだろうなと、思いました。
そうですね、うん、なんかいやこれあんまり褒められたことじゃないんですけど 人と普通に会話してる時も、
うん、
あのなんだろう例えば飲み会みたいなラフな場だと、
はい、
なんと説明したらいいんだろう、あの会話してていきなりその場のコンテクストをバサッと捨てたような発言でボケるっていうのを僕よくやってまして、
はい、
すごい説明が難しいな。ですね、なんか例が出せるかな。ちょっとここ長かったらカットしてくださいね。
いや、しないと思いますよ、きっと。そのままいくかもしれない。
どんなんがいいかな。ですね。うわ、難しい。なんかその。
カットするかも。お待ちします。
例えばちょっとこれ全然うまくない例なんですけど、
はい、
例えばあの定食屋で一緒に食事をしてて、
はい、
で僕の側に醤油があって、
うん、
で相手のお盆に相手と一緒に食べてる人のお盆に冷ややっこがあって、
うん、
で醤油を指差しながらちょっとあれ取って、うんって言われたという場面で、
うんうん、
例えば、すっごくこう乱暴な態度を取る、
うんう
ん、あんた待ちしてみたいなことをやって、
うんうん、
で あれ取ってっていう言葉をちょっと九州弁ですが、
うん、
あれていてあれ取ってっていう風に解釈した体でそのリアクションをすることでボケるみたいなことをやるんですけど、
うん、分かんない分かんなかったすみません、九州の人なら分かるのかな、
どうだろうダメだ
これはあれそれを今回何題材が良くなかったってこと、
その場のノリでやってることなので、
うん、
なんかこういう時に話せるエピソードとして頭の中に溜まってないんですよね。
じゃああれですね、これは今後のすべびびに期待ですね。
そうですね、ちょっとこれいいのを絶対ひねり出して出そうかな。
そう、楽しみにしてます。はい、でそうそうそう、 ちょっとまとめようかなと思ったんだけど、ちょっと待って、一個言い忘れたことがあって、すべビビでしょ、はい、すべてにビビっていうのを訳すとすべビビなんですけど、私、尺八的日々だから、尺日々もいいなと思ったんですけど、
う
ん、
おお、はいはいはい。
そう。けど、そんなに略すほど放送してないから、いいやって感じです。
放送回数関係ないでしょ。
そっか。わかりました。はい。すいません。つまんない話をしてしまいました。はい。で、今、まとめます。はい。時間です、はい、ということで、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
で、皆さん お待ちかねの、なちさん、次はどなたかお決まりでしょうか。
はい、決まっております。はい、次はですね、表人さんをお呼びしようと思っております。
はい、おー面白いですね。楽しみですね。
面白いと思いますよ。
はい、で、そうそうですよ。じゃあそれにつながるってことでね、私もこれから編集とかするからいつなのか分かんないですけど、ちょっと気長にお待ちください。
はい、
はい、多分、うん、また別途連絡します。はい、
はい、
すみません、事務作業になってしまいましたが、
うん、はい、
ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。